それでは聖書を拝読いたします。本日はルカの福音書8章11節から15節です。新約聖書の127ページ下の段でございます。それではお読みいたします。ルカの福音書8章11節。この例えの意味はこうです。種は神の言葉です。道端に落ちたものとは、御言葉を聞いても信じて救わないように、後で悪魔が来てその心から御言葉を取り去ってしまう、そのような人たちのことです。岩の上に落ちたものとは、御言葉を聞くと喜んで受け入れるのですが、根がないのでしばらくは信じていても試練の時に身を引いてしまう、そのような人たちのことです。茨の中に落ちたものとは、こういう人たちのことです。彼らは御言葉を聞いたのですが、時が経つにつれ生活における思い煩いや富や快楽で塞がれて、実が熟すまでになりません。しかし良い地に落ちたものとは、こういう人たちのことです。彼らは立派な良い心で御言葉を聞いて、それをしっかり守り、忍耐して実を結びます。このところから実を結ぶ心と題して、西本先生にメッセージを語っていただきます。お願いします。
皆さんおはようございます。ようこそいらっしゃいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、2月第3の主日の礼拝を与えてくださり、また共に御前に集い、また神様を礼拝できますことを心から感謝します。私たちのために一人子さえも惜しむことなく十字架にかけ、また罪人の私たちをも愛し許し、そしてまた滅びの中から救ってくださった誠の神様を礼拝し、賛美を捧げることができますことをありがとうございます。どうぞ私たちの心の中にもう一度神様の愛と恵みを豊かに満たしてくださり、また約束の御言葉をしっかりと心の内に与えてくださって、私たちは信仰を持って歩んでいくものとしてくださるようによろしくお願いします。どうぞ今からの御言葉の時をも、また私たちを助けてくださるご聖霊が私たちの心の中に働いてくださって、この御言葉の真理を悟っていくものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。またいろんな苦しみや悩み、また困難、そしてまた病の中にある方々をもあなたが癒し強め、また信仰によって豊かな恵みと祝福に預からせてくださるようによろしくお願いいたします。今からのひとときを御手に委ねて、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日はルカの福音書の8章11節から15節を読んでいただきました。まあ、ここには有名というか種まきの話の例え、そしてまたそれが意味するものが書かれているわけです。この種まきの例えは他の福音書にも出てきます。マタイの福音書、またマルコの福音書、そしてこのルカの福音書ですから、これはまあ言うなれば大事なことであるということで、3つの福音書に記されて出てきているわけです。そしてこの種まきが実は私たちの心の姿をまた私たちに表している。そしてまたそこから私たちは何を学ぶべきなのかということを知る必要があると思います。私たちはこの世に生まれたわけなんですけれども、おそらくはもう豊かになりたいとですね願わない人は一人もいないと思います。じゃあ本当の豊かさっていうのが何なんだろうかと、それをまあ私たちは真実を知る必要があるわけですし、何よりも自分自身が豊かなものとさせていただく、それが大事なことではないかと思います。この8章の一番初めを見ると、イエス様は神の国を説きというふうに出てきています。そしてその後にこの弟子たちや、また悪霊や病気を治してもらった女の人たちというふうに 出てくるわけなんです。まあ、私たちの幸せっていうのは、ものがたくさんあるから、またいい環境に生活しているから、果たしてそれで幸せだということができるんだろうか。そういう条件が整わないと、自分は幸せとは言えないのか。いや、実はそうではないということをイエス様は明らかにされたわけです。私たちの本当の豊かさ、その幸福というのは、やはり自分自身がもう満たされている、もう喜びに満ち溢れている、それが本当の心の豊かさ、また幸いではないだろうかと思います。物に不足したりとか、そしてまた自分自身も欠けたところがある。でもそれでも神様は愛してくださって、私を守ってくださり、祝福を与えてくださっておられるんだ。そのことが信じることができるのが幸いなことではないだろうかと思います。そしてまさに神の国っていうのは、そのようにしてくださる神様が治めてくださって、そして私たちに幸いを与えてくださる。そしてその、まあ、幸い、聖書では祝福って言ってますけれども、いかに私たちはその祝福を受けべきなのか、それをイエス様はこの種まきの例えで語ってくださっておられます。ですから11節を見ると、この種は神の言葉ですとですね、イエス様は言われたわけなんです。神の言葉が種である。でもちろんその種はそのまま存在していたら、決して実を結ぶということはないわけです。必ずその種はまかれなければならない。でもどういうところにまかれるかによって、その種がまあ豊かに実を結んでいくかいかないかっていうのは、それぞれ異なってくるわけです。そしてここでは、まあ4種類のですね、そのまかれたその土地の姿が出てきています。まず最初にこの12節を見ると、この道端に落ちたっていうふうに出てきてるわけなんです。で、道っていうのは大体人がそこを歩いていく、まあもちろん馬車とかですね、また荷物を引くロバなんかが通っていくわけです。そして大概そういう道っていうのは非常に硬くなっている、あんまり柔らかい道っていうのはですね、ないんじゃないかなと思います。まあ今の時代だったらアスファルトがですね、敷かれているわけなんです。じゃあアスファルトに例えば種まいて、それが実を結ぶかっていうと、多分実を結ぶことはないだろうと思います。まあ、時々ニュースでですね、まあ、昔でもど根性大根っていうのがあって、もうそういう中から成長したとか、まあ、ニュースになったことはありますけれども、それはもう稀なことです。そんな硬い地面に種まいてもですね、豊かな実りを結ぶっていうことはない。で、それはどういう心を表しているのか、12節に御言葉を聞いても信じて救われないというような言葉が出てくるわけです。まあ、簡単なことで言うならば、もう硬い心だということなんです。そんな聖書の言葉なんて聞いたって何の役にも立たない、自分には必要ないし関係ない、もう拒絶する心です。そしたら種は入りません。もう地面の上に乗っかっている。まあ普通でしたら鳥が来てそれを取ってですね、食べてしまう。で、この12節を見ると、悪魔が来てその心から御言葉を取り去ってしまうとあるわけです。悪魔の存在があるわけなんです。悪魔は神様に敵対します。私たちが幸福な、もう心満たされた生活を奪おうとする、そういうものがやってきて、なんとまかれた御言葉を 取り去ってしまう。そのようにイエス様は言われたわけなんです。もう御言葉はこの時代どんどん伝えられています。いろんな方法があります。まあ、私はいつも日曜日の朝決まってですね、ライフラインという番組を見るわけなんです。まあ、今朝も見ました。昔はラジオでですね、世の光、まあ、今も続いているんですけれども、いろんな方法で神様の御言葉が伝えられている、まかれている。で、私は中学生の時にですね、その世の光っていうのを初めて聞いたことがありました。まあ、聞くって言ったって耳を傾けて聞いていたのではなくて、その当時深夜放送をですね聞いてて、で知らない間に寝てしまって、気がついたら朝になっていた。そしたら朝のその早い時間にこの聖書の話をですね知っていたっていうのを聞いていたわけです。じゃあその時に救われたのか、その時に救われてはいなかったわけです。ああいい話だなとは思いましたけれども、ただもう聞いてもうそのまま終わってしまっていた。おそらく今の時代でもですね、そのように聞いても聞き過ごすっていう人も結構多いかもしれません。でも大事なことは何かっていうと、この固くなな心、受け入れない、拒絶してしまう、それが実は実を結ばない大きな原因だということをイエス様は言われたわけです。そしてそれだけではありません。13節を見ると、岩の上に落ちたという言葉が出てきます。まあ、他の聖書の箇所を見るとですね、薄い、地面のですね、この土が薄いその土地に種が落ちた、深くないわけなんです。まあ、土ですから、そこに入って雨が降って水を得て芽が出てくる。ところがそれは実はここでは根がない、根が短いわけです。そしてそれはどういうものかというと、例えばイエス様が当時おられたのはこのイスラエルの地であったわけですけれども、非常に暑い、もう日中はもう40度以上を超えてしまう、日が照る。だから短い根が出てもですね、すぐ枯れてしまうわけなんです。そしてそれは私たちの心に当てはめるならば、13節の終わりを見ると、しばらくは信じていても試練の時に身を引いてしまう。だから何か困ったことが出てくるとですね、もう信仰をやめてしまおう、そういう思いが出てくるっていうことです。まあ別の言葉で言うならば、熱しやすく冷めやすい。もう最初は非常に熱心に御言葉を聞きですね、信じる、ところが困難が出てくると、もう途端に、ああもう自分はダメなんだ、やめてしまおう、もうやっていても意味ない、諦めてしまう。ひょっとしたら私たちの心の中にもそういう思いがあるんではないかなと思います。少しの試練でもうくじけてしまう。そしてもう一つは、14節のところに茨の中に落ちたもの、この茨、もちろん農作物でも茨とか雑草が出てくると、もう実りが少なくなってしまうわけです。養分がそっちの方に取られてしまう。ですから農家の人は何を注意するかっていうと、やっぱり雑草が生えないように それをいかに取り除くかがやはり農作業の中心になってくるということを聞いたことがあります。私もよく見かけることがあるんですけれども、今はもうその農薬をまいてですね、雑草が生えないようにすると。しかしまた農薬の影響っていうものも心配される。もちろん手でですね雑草を取っていけば、無農薬でいいものができると思うんですけれども、非常に労力がかかるわけなんです。じゃあ私たちの心はどうなのか。それは14節の後半に、生活における思い煩い、富や快楽で塞がれて実が熟すまでになりませんとあるわけなんです。たとえその地が土がいっぱいでですね成長するのに良さそうに見えていても、この生活における思い煩い、私たちは将来のことを不安に思うということがあると思います。もう物価が高くなってきている、また世界情勢も危うい、これから将来どういうふうになるんだろうか、私たちは心配したり不安に思う。また身近に自分の生活の中でいろんなこのトラブルが出てくるときにですね、ああもうダメだと思ってしまうようなことがあるわけです。そして逆に、もう自分は何でもできるんだ、もう自分の力で豊かさを得ていける、ここに富という言葉が出てきますけれども、お金をですね、たくさん儲けて、そして豊かになる。で、快楽、もうこの世の楽しみとか喜び、私たちにはやはり欲のようなものがですね、心の中にあるわけです。そして目の見えているところで素晴らしいものがあったら、それを自分のものにしたい。心が惹かれていってしまうわけです。そして大事なものを見失ってしまう。聖書の中でも金持ちの農夫がですね、たくさんの収穫を取ることはできた。もう自分はこれから困ることは一つもない。もう蔵を建てよう。ところが、なんとその晩のうちに神様は、お前の命はもう今日限りだ。死んでしまった。イエス様はたとえ全世界を手に入れても自分の命を損してしまったら何の得になるのか、そのように言われたわけです。だから私たちはこの世に生きています。いろんな問題が出てくる。だから自分にもその茨がですねまとわりついていってしまうと、肝心なものを私たちは忘れたり、そしてまた十分に神様の恵み、その祝福を得ていくことができなくなってしまう、そういうことが起こってくるわけです。ですから私たちはこの、信じるっていうその信仰においても気をつけなければいけない、ここでは4つのことが言われているわけですが、もう固い心、そしてまたもう土が浅い、もうちょっとした試練で、もう負けてしまう、そしてまたもう茨がですね、もういろんなこの世の思い煩いで自分の心が塞がれてしまう、そういうものがあると豊かに実を結ぶことはできなくなるんだ。私たちは自分の心を点検させていただいて、自分の心の状態がどうなのかということを私たちはこの神の御言葉聖書を通してですね、知るものでありたいと思います。じゃあどのような心が豊かに実を結ぶことができるのか、実はそれがこの15節に出てきているわけです。この15節には良い地に落ちたものっていうふうに出てるわけです。良い地、そしてその良い地とは何かっていうと、その後に、 彼らは立派な良い心でとあるわけです。でここに立派また良いというですね、似たような言葉が出てきます。この立派っていうのは何が立派なのか、それはもう性格がいい良い性質だということです。その良いっていうのはこの純粋そして素直、まあ柔らかい心です。ですから、まあ、神様の御言葉を自分の心の中にスーッとですね、もう単純に信じて受け入れる、そういう心です。まあ、イエス様は病気の人を癒されたっていうことが福音書にはいっぱい出てきます。でそのところで言われている言葉があるんですけれども、あなたの信仰があなたを救ったのです。ですからそのあなたの信仰っていうのは何かっていうと、もう素直な心、イエス様は自分を癒してくださるんだ、だからよくなれって言われたらですね、よくなってるわけです。だからそれは非常に単純なものである。だから信仰っていうのは全然複雑ではないです。むしろ考えすぎない方がいいかもしれないです。そのように言われたら必ずそうなるんだ、信じて受け入れる、もうそれが実は立派な信仰だ。まあ中には異邦人というかですね、もうイスラエルの人と全然関係ないローマの百人隊長が、もう自分のしもべが病気になっている、まあその時はペテロが対応したわけなんですけれども、もうその人もですね、信じるっていうその信仰でしもべが癒される。ですから本当に信仰っていうのは不思議なものです。何か自分が良いことをやったから救われるとか問題が解決するというのではない。むしろ神の御言葉を自分の心の中に受け止める、素直に受け入れる、それが必ず実を結んでいくということであるわけです。そしてもう一つのこの良い心と出てるんですけれども、この良いというのは肯定的、積極的、まあ先ほど岩の上に落ちたその種はですね、まあ根は出てくるんですけれども、もう太陽の暑さで根が枯れてしまう、もう試練に遭うとすぐダメだ。だからその良いっていうのは何かっていうと、もうダメだと言わない。むしろ神様は決して自分を見放されない、見捨てられない、それが神様の目から良い心だとですね、評価されるっていうことです。だから私たちは良いものは決して諦めてはならないということです。もう何度も何度も言うなればチャレンジし求める。ですからマタイの7章に求めなさい、そうすれば与えられるであろうとですね、あるわけなんです。だからどれだけ私たちがそれをしっかりと求めていくのか、そして神様はそれを評価してくださるということです。12年間長寿を患った女の人も、もう他のまあやぶ医者っていうかですね、もういい加減な医者に騙されて、もうお金も散々使い果たしてしまった。でも彼女はイエス様の衣の房でさえも掴んだら必ず癒してもらえる、その信仰を持って、で彼女はイエス様には何にも言わなかったわけです。それを信じてですね、触っていったときにイエス様から力が出て彼女は癒された。だから私たちは決して諦めないで、もう今与えられなくても必ず神様与えてくださる、それを信じる、その信仰を神様は良しとしてくださるということであるわけです。 そしてこの心のですね、良さと、もう一つはその後にこの御言葉を聞いてそれをしっかり守りという言葉が出てくるわけです。だから御言葉の種が、まあ、あちこち撒かれていくわけなんですけれども、それをしっかりと守る、まあ、ギリシャ語の言葉の意味の中にはこの守るっていうのは握るっていうふうにですね、意味が出てました。御言葉を握る、確信を持つ、まあ、私たちは聖書を読みます。でもただ単に聖書を実ざらだけ追ってですね、100編読んでも多分理解はできないと思います。でもこれが神の言葉であり、自分に何を語っているのか、その思いを持って、まあ言うなればですね、探りながら、また祈りながら、求めて祈っていくときに、神様は必ず御言葉によって私たちの心に語られるという時があると思います。そしてこの言葉が自分に一体何を意味しているんだろうか、それを祈り求めていくときに一つの、まあ、示しというかですね、確信がおそらく与えられると思います。その言葉が自分の心に響いてくる、そしてその御言葉を守るっていうのは、その言葉をしっかりと自分の心で握りしめるということです。神様は必ずこれを実現させてくださる、それが実はしっかり守りという意味の中にあるわけです。自分の心の中にそれを留めておく。そしてもう一つ大事なのが、この忍耐してという言葉です。私たちは忍耐が必要だ、諦めてはならない。だから種まいてですね、すぐに芽が出るか、まあもやしだったらすぐ芽が出てくるかもしれませんけれども、大概の植物はですね、種まいてもすぐに実りは出てこないわけなんです。時間がかかるわけです。まあよく言われるのは、桃栗3年、柿8年、ウドの大木15年とかですね、もう時間がかかる。だから私たちに必要なのは、忍耐して実るのを待つということです。だから忍耐を働かすためにはやはり信仰が必要なんだ。神様がこれを成し遂げてくださる、まあ、別の言葉で言うならば、もう神様にすべてお任せする、お委ねする。だから自分で自分の苦労をですね、負う必要はないということです。もしその確信の御言葉が与えられたら、その御言葉を語ってくださる方にすべてお任せする、それが私たちの信仰、そしてそれは忍耐して待つということにつながってくると思います。しかし私たちはですね、最初からこの15節にあるような良い地では私はないと思います。最初からですね、もう本当に寛容で何でも喜んで受け入れて従うっていう言葉も、心があったら、もう赤ちゃんの時に信じてるんじゃないかなと。でそのままもう 100% 従っていってると思いますけれども、私はそういう人は今までの人生の中でお会いしたことないです。見たことないです。いくらクリスチャンホームに生まれていると言ってもですね、生まれた時から私は神様を信じて従ってましたという人は一人もいない。まあ幸か不幸かクリスチャンの家に生まれましたということは聞いたことはありますけれども、最初から信じている人は一人もいないわけです。むしろ一番最初にあった固い心、そしてまた土の薄い岩の上、そして茨の中にですね、生きているような、そういうお互いではないかなと思います。じゃあそういう心はもうそのままで一生終わってしまうのか、実はそうではないということです。 で、私は一番最初に、キリスト教のですね、そういう集まりの中で、歌が歌われていて聞いて心に残った、歌があったわけです。それは、聖歌の中にはあるんですけれども、雨土作りし御神は人をも作り変えて正しき清き魂を持つ身とならしめたもとですね、今の新聖歌にもその聖歌は収録されているわけなんですけれども、天地を作られた神様は人をも作り変えてくださる、そして正しい清い魂を持つ身にしてくださる。だからたとえ固い心も、もう砂地の浅い地でも、茨の生えているようなそんな心もですね、神様は良い心に変えてくださる。じゃあどのように私たちは変わるのか、それは第二コリントの5章17節に出てきます。誰でもキリストに会うなら、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである。ああなるほど、天地を作られた神様は私の心でさえも新しく作り変えてくださり、そして自分のこの魂を正しくし、そして清くしてくださる。それは何の力によって清くしてくださるのか。実はそれは十字架の血によって私たちの心は清くなるということです。私たちの心は水道の水で洗うということはできません。じゃあどうすれば私たちのこの心を清くすることができるのか。それはイエス・キリストが十字架の上で流してくださった十字架の血潮によらなければ私たちの罪とがで汚れた心を清くすることはできないということです。そして心が清められるっては何か。その十字架は私のためだった、信じることです。私のためにイエス・キリストは十字架にかかって血を流してくださった。そしてその十字架の血潮によって私たちの心でさえも洗い清めてくださる。私はベンハーというあの映画を見て、最後の方のラストシーンで感動しましたけれども、あの映画ではあのカルバリーの十字架にかけられた丘に大雨が降って雷鳴がとどろいてですね、もうそれがもう滝のように雨が下に流れ落ちていく。そしてその雨はどこに行ったのかっていうと、洞穴に流れ込んでいって、そこにはベンハーのお母さんと妹がいた。二人とも重い皮膚の病にかかっていて、もう隔離されてですね、離されていたんですけれども、そこをベンハーが訪ねていった時に、なんと彼らはその血の流れてきた水に触れてもう清くなっていたという、そういう話であったわけですが、私はそれを見た時に本当に感動したわけです。人が汚れている、そういう病もイエス・キリストの十字架の血潮によって清くせられる、新たにされる。それは自分の心もイエス・キリストの十字架を信じるならば、自分の心の中にイエス様の十字架の血潮は流されて罪とがを洗い清めてくださるんだ。私は本当にそれを信じることができて、心から神様を褒めたたえたということがあるわけですけれども、自分の心が堅くなである、もう熱心さももう薄い、もういろんな心の茨惑わし、この世のもう栄光を見て自分はなかなか実が出せない、でもそういう心をもイエス・キリストは新たにしてくださることができる。私たちはイエス・キリストのこの十字架の力、本当にその血潮によって自分の心が洗い清められて新しく作られて、本当に神様を賛美し喜び、また必ず全てを作られた方は私の心を満たしてくださる、そのことを信じるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちの心はまさに道端に落ち、 岩の上に落ち、岩の中に落ちたような心の状態です。しかし神様はそのような私たちを愛し、また憐れんでくださって、良い実がなるように、また私たちの心も新たに作り変えてくださることができることを信じます。私たちのためにイエス様は十字架にかかって命を捨ててくださった。しかし死の中からよみがえられて、私たちに永遠の命、また安息、平安を与えてくださることを信じます。どうぞ私たちも自分に頼るのではなくて、約束してくださった神様にすべてをお任せし、そしてまたイエス・キリストの流してくださった十字架の血によって、まず自分の心が清められ、そしてまた神様が喜ばれる良い血、この立派な良い心に変えていただいて、豊かな実を結ぶものとさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。